その他、食物アレルギーに関するさまざまな疑問点を先生にね、ちょっと投げかけてみたいと思うんですが、気をつけたい、その誤食という問題なんですが、どういった事例があるんですか？
さまざまあるんですけども、やはり親御さんというのは常に24時間お子さんに目をかけたいんですけど、なかなか仕事とかその他の用事ということで、どうしても子どもを誰かに預けなければいけないという状況が出てきます。例えばおじいちゃん、おばあちゃんだったり、ご近所さんだったりってあるんですけども、その方があまり理解されていないと、そのアレルゲンを含む食品を食べてしまって、症状が出てしまったっていうことはよくあります。で、その他にやはり食品表示の見方が今複雑ですので、入ってないと思っても実は入っていたっていうのはよくあることです。私のじ、あの経験では重症の小麦アレルギーのお子さんが、麦芽エキスっていう表示があって、エキスだから大丈夫だろうっていうふうに食べてしまって、そこで症状が出てしまったんです。で、すごく食品表示の見方っていうのは分かりづらいところがありまして、今後岩手県としては、栄養士にきちっと指導していただけるように、そこら辺も取り組まなきゃいけない課題かと思ってます。
預ける際にきちっとお子さんの症状や対策、また気をつけてほしいことを伝えておくということは大切な務めかもしれませんね、親御さんにとって。さあ、そして先生、不安になりますと、最近はやはりインターネット活用の時代ですから、いろいろと検索すると思うんですが、いろいろな回答が寄せられるわけなんですよね。正しい情報というのはどこで得ることができるんでしょうか？
本当に、私も普段からインターネットをやってるんですけども、いろんなことがすごく書かれてまして、で、お母さんたちに、詳しく聞いてみると、必要もない除去食をいいも歌い文句で買ってしまっているケースも結構あったりして、ちょっとそこまでは必要ないなと実は思ってまして、で、食物アレルギーに関してはやはり食物アレルギーに精通する医師に相談していただくのが一番ベストだと思っております。
では、保護者または園や学校の先生から、実際現場の専門の佐々木智子先生としましては、どういう疑問や悩みを相談されることが多いですか？
正直食物アレルギーの診療がここ数年でかなり変わってきてまして、なので今までの方針と違う部分は結構出てきてまして、ある先生からこうって言われたけど、先生からこう言われて、実際どっちが正しいのっていうふうに言われることがよく多いです。なので、今はかなりシンプルイザベスト、かなり皆さんが単純に分かりやすいことが多くなってますので、園や学校でうまくやっていくためにも、私の役目としては園や学校での先生に、今分かっていることはこうだというふうに、伝えることが大事だと思ってますし、ご家庭のお母さんたちにももし疑問があるようであれば、食物アレルギーに精通する医師に、診療を受けていただきたいとは思ってます。
ということは、小児の食物アレルギー専門の佐々木智子先生、岩手医科大学附属病院には専門の医師がいらっしゃる。で、実際診療にも当たってくださってますが、その他理想といたしましては、先生、出張なさって講演なさったり、指導という機会も必要になってきますね。もっともっとこう PR していかなければいけないというのか、周知活動をしていかなければいけないですね。
そうなんです。周りの方に、少しでも知っていただけるようにとは思ってまして、今私がやってる仕事内容としては、岩手医大での診療、その他盛岡こども病院や県立大船渡病院で診療を行っております。その他に、依頼 が今回あったんですけども、3月に水沢市で、まあ、講演する予定となっております。
はい、まあ、こういった機会は逃さずに専門医のお話をぜひ、ね、皆さん伺っていただきたいなというふうに思います。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
あ、はい、食物アレルギーはどの方もいつ発症するか分かりません。正しい知識をつけていただいて、まあ、実際食物アレルギーを持っているお子さんに関しては、今は正しい診断に基づいた必要最低限の除去が原則ですので、それによってかなり QOL が変わると思いますので、ぜひ食物アレルギーに精通した医師のところに、まあ、一度相談していただければと思っております。